そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ、下平さん。
はい、毎度どうも。
下平さんは、
うん、
食べることがお好き？
好きですよ。
最近お気に入りの食べ物とか食材ってございます？
最近？なんだろうな、お気に入り、よく食べてるのはパスタですけどね。
パスタ、
あとパン。
パン、
パン、そう、お気に入りのパン屋さんを見つけたんですよ。
お、テンションが上がってきましたね。どうしました？
うん、
そんなに美味しいパン屋さんが、
うん、ふわふわでもっちもちで、
お、口元がほころんでるのが分かりますけどもそんなにお気に入りの、
うん、でも、あの、結構こう並んでて、うん、なかなか買えないっていう。
並ぶのか、うん、お店の名前を言っちゃっても大丈夫ですか？
ですね、お店の名前は考えた人すげえわ。
はい、もう一回ですか？お店の名前を言ってください。はい。
はい。考えた人すげえわ。
舐めてんですか？
いやいや、本当にそういうお店なんですって。
考えた人すげえわっていう、
うん、
お店の名前なんですか？
そう。
友達を誘いづらいですね。
うん。
考えた人すげえわ、行こうぜっていう。
そうそうそう。
はって言われますよ、やっぱり。パン屋さんなんですか、それは。
そう、あの、いわゆる高級食パン専門店ってやつ。
だったらもうちょっと高級な名前にしましょうよ
でも本当に、あの、売ってるのは普通の食パンとレーズンパンしかないんですけど。
え、2種類
で、はい、2種類だけなんですよ。でもレーズンパンはいつも買いません。
え、売り切れちゃって？
うん、いつ行っても買えません。
食パンは、
はい、運が良ければ買えます。
お召し上がりになった？
はい、
美味しい、
とっても。
いや、今度じゃあそこを取材してきてくださいよ。なんだったらそのお店の人に出ていただいて、まあ1軒2軒送ってもらったらもうそういうことをもうあからさまにやるんじゃありません一方でですね、私下平さん、
はいはい、
最近ね、目覚めてしまった食材があるんですよ。
お、
わさび。
わさび、
あのね、
うん、
わさびって美味しい。
うんうんうん。
もうチューブに入ったやつではないですよ。
はい、
本わさび。
うん、
わさびってね、皆さんこうわさびってね、お寿司とかね、まあお蕎麦なんかでもね、うん、つけて食べたりして、苦手な人もいるとは思うんですね、うん、
はいはい、
かなりツーンとくるじゃないとか、辛いじゃないって言って、
うんうん、
あのね、いい本わさびを食べるとねまあ価値観変わりますよ。
はいはい。
あまりに美味しいわさびを食べてしまったので、
うん、
これは気になるわけですよ。わさびってどうなってんだと
あー、なるほど。
そんなわけでわさびの専門家にね、
うん、
話を気に入ってきてしまったわけなんですよ。あの、わさびっていろんなところでね、作られてるとは思うんです。
はい、
あの、信州長野県とかね、
うん
うん、それからもう一つはね、伊豆ですよ、静岡県。
うんうんうん。
伊豆にはですね、伊豆わさびミュージアムっていうのがありまして、そこでですね、私ですね、
はい、
試食もできるんですね。まあ半分、うんうん、まあ半分というか本来お店なんですね、そこね。
ああ。
で、わさびについても詳しくなれるよっていうコーナーがあって、
うんうん、
でそこでですね、試食がいっぱいありまして、
うん、
楽しそうに試食をしてるんですね、また私、
うん、
どこのお店に行ってもあいつに食わせると面白いって言われますから
、
それでですね、店長さんがですね、あなたは面白いと、はい、
うん、
声かけてくださいまして、
はいはい、
こっちからもですね、逆に声かけまして、じゃあ話を聞こうじゃないかと、
うん、
というわけでお話を伺ってきましたので、
お、
これはですね、
うん、
お料理好きな方、
はい、
むしろね、わさびが苦手だっていう方、
うん、
ぜひ聞いていただきたい。
はい、
わさびに対する認識を改めていただきたい、
うんうん、
そんなインタビューをしてまいりましたので、この後ぜひともお聞きいただきたいと思います。はい、下平さんにもこの後一緒にお聞きいただきますので、はい、よろしくお願いします。それではそんな居酒店、今週もそろそろ始めてまいりましょう。今週もそんな居酒店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店、雑貨店リスナーの皆さん、おはようございます。店長の和田でございます。本日私は伊豆わさびミュージアムさんにお邪魔いたしまして、そちらの店長安森真由美さんにお話を伺ってみたいと思います。安森さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ようこそいらっしゃいました。
私ですね、
はい、
わさび好きなんですが、
はい、
ただよく分かってなかったんですよ。今日お店の方、まあ、ミュージアムの方を拝見して、はい、まずわさびに種類があるんですね。
はい、そうなんです。実際にはたくさんまだいろんな種類があるんですけれども、はい、代表的なものですと、あの2種類、
2種類、
あのマズマ酒というものとミショウ酒というものを、はい、あのお店の方でも販売しております。はいはい、
マズマ酒とミショウ酒、
はい
はい、違いはどんな点にあるんですか。
そうですね、はい、あのマズマ酒の方はあのすりおろした時にとても粘りがあります。ですのでそのままあのお刺身やお肉に乗せていただいて、お醤油にはあの溶けにくいので、そのまま乗せて召し上がっていただく。で香りも強くて、ほんのり何というか旨味というか甘みに近いようなあのそう豊かな味わいです。で、こうやって味噌酒の方もあのどちらかというとすりおろしていただくと、とても水分を多く含んでいるので、あのお蕎麦とかあのお醤油に大変溶けやすいので、わさびの辛みをあのこう溶かして楽しんでいただけます。ですので、まあ、信州さんの方は信州でよくお蕎麦を召し上がっていただくんですけれども、はいはいはい、そちらでやっぱりそのおつゆに溶かしやすいということで、よく味噌酒の方を使っています。
味噌酒は割と蕎麦系、はい、
そうですね。
まずま酒はお刺身とか、は
い、そうですね、あの食材に乗せて召し上がっていただく方で、あとわさび丼ですね。
ああ、はい、わさび丼、
はい、どちらでももちろんどちらを良くてどちらが劣るということではなくって、それぞれの特徴があるので、はい、そっちの特徴を生かして召し上がっていただくって、とっても贅沢な食べ方なんですけれども、はい、
僕も伊豆に来て、はい、この間初めてわさび丼を食べたんですよ。で最初にわさび丼とあの極物かなと思ったんですね。
ですよね。
まあ、こういうシャレの食品ってあるじゃないですか、はい、こんなにまずかったよとか、こんな味したよっていう、
そうですね、
そんなのかなと思って挑戦してみたら、
はいはい、
まあ美味しくて、
そうですね、
それ以来わさびが気になってしょうがないんですよ。
はい、どちらかというと確かにその印象でわさびとなってくると、お刺身の横にこうついてるっていう、こう薬味っていうイメージと、あとどちらかというとあんまり、まあ、あの言いたくないんですけど、こう罰ゲーム的な、
そうですね、
ちょっと、ね、使われちゃうみたいな、あのやっぱあの強烈な辛みがね、あのちょっと罰ゲームにちょっと使われたりってことが、そういうイメージが持っていられること多いんですけれども、本当にもうすごい奥深い食品、あの素材で、そのわさび丼ね召し上がっていただいて、あの美味しかったってびっくりしたっていうことで、本当にあのうちのお客様にいらっしゃるお客様も、こんなに美味しいものと思わなかったって言って、あの帰られるお客様がいらっしゃって、そうやって帰っていると私たちもなんか嬉しいなと思って、またわさびが好きな人また増えたなって嬉しい限りです。
さっき罰ゲームって話がありましたけども、はい、すりおろしたばっかりの本当にいいね、はい、新鮮なわさびだと、はい、多分罰ゲームにならないですね。
そうですね、そうなんです、
わさびを食べてこれ、はい、鼻に来ないんですよ。
そうですね、あのツーンともちろん来るのがわさび特徴なんですけれども、
う
ん、あのスッと抜ける、
そうそうそうそう、
やっぱりあのどうしても加工品の、あの皆さんやっぱチューブのね、うん、わさびっていうのはどうしてもあの辛みを持続するためと保存の関係で、どうしてもこうよそのもの加工品として入れてるものがあるの で、うん、で皆さんやっぱりそのわさびの辛さって、あのチューブのわさびの辛さっていうもののイメージになってるので、とっても辛くて頭にもちょっと響くツンとした辛さっていうんですけども、逆に本わさびすりおろした本わさびを召し上がっていただくと、 あれそんなに辛くないっていうお客様も多いんですね。これが本当にあの本わさびのうまさというか味でして、あのもちろんその辛みも来るんですけど、スッと鼻に抜けて、で後にこう口の中でそのわさびの、こう香りとあの風味が広がるっていう食品なので、すごくあのとても豊かな食材です。はい、
食材の豊かさっていう点で、ね、すごくいろんな商品ありましたけども、はい、どれもねこちらで試食させていただくの、片っ端から試食をさせていただきます
、ね、試食し放題って言ったらいいんですけど、
進めてくれるんですもん。
でたくさん皆さんにやっぱ召し上がっていただいて、あのやはりこう伊豆に来てわさびでもなかなかわさびを召し上がる機会もなくて、でもどれを選んだらいいのかなって、やっぱり召し上がっていただくことが大事なので、もう試食をふんだんに出して、でもうスタッフの方もやっぱりいろいろ説明してね、
そう、
はい、おすすめをさせていただいてます、はい、
スタッフの方々がですねすごくアグレッシブで、これも食べてあれも食べてっていう
そうなんです、
あ皆さん好きなんだなわさびと安森さんも今ねお話をされながら皆さんずっと笑顔なんですわさび好きなんだろう、わさびっていう単語が出てくるたびにニコッとされるんです。
そうですね、やっぱり好きですね。
やっぱりお好き、
はい、
普段から食べてらっしゃる。
そうですね、あの普段からというか、あのもともと私もここ入社する前も、はい、あのわさび漬けも好きでしたし、郷土の食べ物なのでわさびも好きだったんですけど、やっぱり入ってあの和田さんみたいに、はい、わさびってこんなに美味しかったの、うん、ってただ本当に薬味のイメージだったんですけど、でそれでどんどんこう魅力というか、あこういう食べ方もあるんだっていうことをやっぱり自分が知って、まあ、それをお客様に伝えられたらいいなと思って、はい、ただお土産として並べてるだけじゃなくって、やっぱり美味しく、やっぱりまた今後もお客様もね、買いに来ていただいたお客様にもいろんなシーンでねわさびを使っていただきたいなと思って、はい、おすすめしてます。
こちらあのわさびミュージアムっていう名前で、はい、もちろん展示とかもあったり、はい、作業工程なんかも見られるんですが、はい、基本はあのお土産屋さんというかわさびを売ってるお店だと思うんですね、
はいはい、
で地方のそういうお店行くと、はい、あの店内がね、まあ、暗かったり、あの明るさ、あの光だけではなくて雰囲気が、はい、なんとなくこう暗かったりするんですが、こちらねすごく明るいんです、スタッフの皆さんがどうぞって言って私たちはわさびが好きですっていうのを押してくるので、楽しくなってねついつい食べてしまうし、ついついですね私わさび買ってしまいましたもん。
ありがとうございます。
日本
ありがとうございます。もう本当に
でこのもう一個、このおろしがね、
はい、
鋼ザメっていうか、はい、本わさび専用おろし板鋼ザメ、はいミニっていうのを買いましたけども、はい、これもこちらで開発されたんですか。
そうですね、あの当社の社長の方が、はい、あの前ちょっとお客様の方で、あの、まあ、こういったサメ革とかおろし板、はい、こういったおろしがね皆さんのご家庭にもあるんですけれども、はい、まあ、わさびを買ったからあのこういったおろしのおろし板を買って、吸、うん、っても全然辛くないっていうクレームをちょっといただいたのもあって、うん、ってことはおし屋さんの方でもやっぱりこのサメ革を使って丸く吸ったりとか、やっぱりちょっとしたテクニックがいるっていうことで、出会ったらどんなお客様でも美味しくわさびを召し上がっていただきたいっていう商品を開発しようっていう話が出まして、で社長の方でどんなお客様でも美味しくわさびを辛く食べて本当のわさびを知ってもらおうということで開発に至った商品です。
すり方にもやっぱりテクニックがあるんですか。
そうですね、あのサメ革ってよく丸くするって言います。でサメ革ってあのうちのミュージアムの入り口にでっかいサメ革の
ありました。サメ革ベロンと1枚
ベロンと1枚あれちょっと実際触っていただくと分かるんですけど、こういってこのちょっとサメ革だと今手元にあるちっちゃいのだとあまり分からないんですけれども、行きと帰りで触り方が違うんですね。
あのサメ側は分かりましたよ、はい、全然違う。
そうですね、こっちは滑らか、こっちで変えるとギリギリと、うん、はい、あれを使って丸くこうするってことと、あとこの表面わさびっていうのは細かくすることによって辛みっていうのが増すので、はい、今まではこういったサメ側を使って丸くする、でわさびはなんかもう笑いながらすれっていうふうにしてよく言われてるそうで、はい、布地で優しくするっていうことが、まあ、テクニックというか、はい、お寿司屋さんの方でもそうです。
今目の前にね、はい、おろし金が3種類ですね、はい、普通のおろし金のやつと、はい、サメ側のやつと、はい、こちらで開発された鋼ザメっていうのがありますが、はい、そうやって、はい、まあ、サメ側の場合には布地を描くように円を描くようにすると、
辛みが出る。
はい、すりましょう。
それすり方によってなんでそんなに変わっちゃうんですか。
そうですね、おそらく今申し上げた通り、わさびっていうのは細かくすればするほど、そこで空気を、空気をあと含ませて辛みが出ます。化学反応を起こして、で今ご家庭にあるようなおろし金ですと、どうしても粗くなってしまうので、もちろん辛いんですけれども、どうしても粗くて それほど辛くはないんですね。でサメ側になるともっとこの麺がすごく細かくすれるので、お寿司がちょっと滑らかなわさびになるんですけれども、もうこれ以上のものがもうこれで完成します。はい、こちらの、はい、鋼ザメの方 でよく見ていただくと、わさびわさびって書いてあって、何これシャレなのみたいな。
全くですね、はい、本当ですよ。おろし麺ずっとちっちゃい平和でわさびわさびわさび、
そこに皆さんのお客様は食いつくんですけれども、ここに至るまでにいろいろこの麺を開発するまでに、300種類ぐらい社長の方が
300種類、
はい、いろんなパターンを使って、実験を繰り返して、
すっちゃ食べて、
はい、そうですね、辛みが出ない辛み、いろいろ実験を重ねてきて、でどうせだったらってわけじゃないんですけど、ちょっと少しちょっとせっかくのユニークっていうか、そこも入れてわさびをやってみたら実際辛かった。なんで辛いんだろうって、よくこのわさびの字を見ていただくと、はい、ひらがなの和とさと美の中に丸があるの分かります。
可愛い字体なんですね、はい、フォントが、
はい、このひらがな特有の丸いところがありますよね、でそこのところでわさびをいろいろすると、この丸の中で、はい、わさびが回転して、
丸みの中でわさびが回転して映ったのが、
はい、回転してくれるので程よく空気が入って、
待ってたこういうの、
はい、そうなんです
待ってました、
はい、もうちゃんとしたメカニズムなんですこれが、
はい、僕らね素人がするとね、こううまくいかないんですよ。
そうですよね。
こちらのお店で試食用に置いてあるわさびって、はい、これですられてるんですか。
そうですね、こちらというか、試食用おもわさびの方は出してないんですけれども、はい、大体こちらの今食堂で出してるので、皆さんも、はい、これを使っていただいて、でお客様にもやっぱりちょっと少しかじってらっしゃる方はもうこれを持ってこうやって丸くすって優しく優しくするんですけど、もうこれは本当にやっぱりわさびは刺激を与えることで、辛くなるので、もうどんな方向でももうものすごい力入れてすっていただくことでびっくりするほど辛くなります。辛みと風味と香りがもうとにかくすごいです。はい、
どう吸ってもうまくなってしまう、
はい、そうなんですよ。どう吸っても絶対に美味しいわさびになります。
もう家に帰って早くやるの楽しいんですけど、
はいはい、そうです。もう本当にあと手入れもすごくね楽なので、
そうかそうか、
はい、あとお客様の中で男性の方が結構このこうキッチンツールをこだわる方とかいらっしゃって、
男の方が ねこだわるんですよ。
道具から入る方いらっしゃいますよね。でこれ一枚なんかこの間も面白いお話がありまして、はい、ご夫婦でわさびを買いたいって買いに来られて、でこれを隣に並んでたのでちょっと私がおすすめしたんですけど、もう絶対もうこれでするともう間違いなく辛く、すっごい美味しいわさびを一生食べれますって言ったんです。へたらないので、でそれを言ってもうご主人の方はもうすごいもう欲しくなってしまってもうやっぱすごいそのやっぱキッチンに立つご主人みたいで、なんかツールとかこういったものをやっぱこだわってると、でこれ見た瞬間ビビッときて欲しいって言って、
あもう男の子の目になっちゃったんだろうな。
そうです。でも欲しい欲しいって言って大きな奥さんがこれをね、うちにはねサメ缶があるじゃないって、あなたサメ缶を買ったんじゃないって言ってちょっと喧嘩になりまして、でこれを買うんだったらわさびもう一本欲しいって言って、そこでしばらくご夫婦ちょっと揉めてました。でも結局どうなったのかなって言って、ご主人が自分のやっぱりポケットマネーで買われてましたけど、やっぱりこれがこうやってキッチンに飾ってあったらちょっとかっこいいよねって言って、もうぜひぶら下げてくださいって私もまた後押ししちゃって、もう手入れもとっても簡単で、やっぱこのメタルな感じっていうのが、ね、やっぱり男性の心も少しくすぐるみたいで、
うん、ツールなんですよ。
そうですよね。でこれでなんかいざという時に、なんかここぞという時に本わさびを買ってこれをさって出して、でこうすってなんかこうお手巻き寿司をした時に、なんかちょっと見せびらかしたいって言ってたのもぜひ買ってください
これ多分ね、その奥さんもね、はい、納得したと思いますよ。
そうだと思います。多分買われて
使った後は
もう、はい、ご自宅でね持って帰った後は多分ね納得されたと思います。そのサメ場を持ってらっしゃるって時点でちょっとやっぱりこだわってるのかなと思ったので、 多分ちょっとご自宅でぜひこれとねこれですりつって比べてみてくださいって言って言ったので、はい、そんな感じでちょっと男性の方もちょっとこれ見ると必ず、はい、見
に
留めて
ください。キッチンにあったらかっこいいです。
かっこいいですよね。ちょっとこうやってぶら下げてね、はい、そうなんです。ですごくやっぱりあのどうしてもサメ側の方はもう寿司屋さんちょっと聞いたんですけれども、木の枠にこのサメ側を貼っているので、こうどうしても使った後は乾かしていてもあの反り返ってしまうって。で大体やっぱり3ヶ月に1回とか、あの頻繁にっていうかあのメンテナンスで買い替えるっていう、はい、ってます。あとやっぱり使ってこっちにここがどうしてもサメ側の部分が、あのへたってきてしまって、
そうですよね、
つってくるの でこちらはもう全然あのへたれることもなく、あの擦れるので、はい、でちょっとあの食洗機に入れていただいてもいいですし、わさび、はい、であの少しわさびはちょっとアクがあるので、やっぱりこちらとか使っててもシミがついちゃうんですね。でやはりどうしてもなんかキッチンハイターみたいなああいったものを使いたくない、漂白剤は使いたくないっていうことで、あのもう優しく優しくなんか洗ってメンテナンスしてるって聞いたんですけど、もうこれもそのままちょっとアクがついたり汚れついたなと思ったら、あのもう入ったら少しつけていただいて綺麗に元が戻ります。
このミニでも3000円くらいっていうので、はい、僕ね一瞬ね、はい、あ結構いい値段するんだなと思ったんですよ、はい、ただもうサメ側だと数ヶ月に1回買い替えなくちゃいけないってことを考えると、
は
い、
そうですね、
これはリーズナブルなんですね。
そうなんです。長い目で見ると本当にあの手入れの面で考えると、そういった意味では本当にリーズナブルになると思います。もう本当にあの一生ものだと私は思ってるの で、
ね、これをね、はい、使い潰すってなると相当ですよ。
相当ですよね。相当ですね。本当にでだんだんあのお客様の中でも最初ミニ買いました、でちょっとミニでは着られないんだよねって言ってこちらのサイズを買っていくお客様がいて、であのもっとすごいお客様がなんかちょっとこれじゃ足りないんだよねって言って、プロっていうお寿司屋さんとか和食屋さんで使っていただいているものをあの買っていただいたお客様も中にはいます。
あれ相当でかいですよ、
はい、でかいです。でも本当にお寿司屋さんはもうとにかくあのたくさんすりたいってことと、なんかこの間ちょっとあの寿司職人さんともお話しする機会がありまして、はい、聞いたらもうすごく幅を広くするんですって。あのサメ側でもこんな大きい見たこともないんでしょって言われて、大きいサメ側をこうやってもう思いっきりこう丸くすってわさびをこうだあのすりおろすんですよって言ったので、やっぱりこれじゃちょっと足りないんですよって言って、今プロっていうあの一番あの大きいのがあったんですけど、でここ、先月ですねマスターっていうのがあって、もっと大きいものが、はい、出ました。
もっとでかいの作ったんですか。
もっと大きいものがあって、でお寿司屋さんで今使っていただいてる
マスター、
はい、それもお寿司屋さんのリクエストだったみたいで、もっと大きいものが欲しいってことで社長の方がもうすぐ開発に入って、はい、作っていただいてます。
でもそれこそプロからリクエストが来るぐらいに、
は
い、
そうですね、
需要があるんですか。
はい、需要があるってことですね。はい、そうなんです。なのでもしかしたら和田さんももしかしたら、うわ飽きたらなくてみたいな、
しまった
来てしまうかな。でもこれあの、まあ、表ってわけじゃないんですけど、実はあのわさびだけじゃなくて生姜もすれるんです。であのこれもこれがあのわさび鏡ザメが販売された時にやっぱりキッチンツールなので、わさび以外にすれますかってお客様の質問結構あったんですね。で例えば人参だったらするっていうなってくると、人参とか大根とか生姜とかなんていろいろこうするするというお野菜をいろいろ想像した時に、でちょっと実験してみたんですけど、あの生姜がびっくりするぐらい、あの生姜って繊維がすごいじゃないですか。
そうなんですよ、
はい、でそれが繊維が切れるんです。これは実際また和田さんもご自宅に帰って生姜もやってみてください。
やってみます。
ですごくあのちょっと気になる繊維が本当に切れてしまうので、そのままあの綺麗な生姜おろしになります。
そう、生姜って
辛みも強いです。
すると繊維が残っちゃってヒゲみたいなのが、はい、なんであれが嫌で、そうなんですよ、はい、だから家でやりたくないんです
よ。そうですよね。こういった多分あの普通のやつですよね、大体これであのちょっと生姜をすっと、もうみんなここにくっついちゃって、
そう
全然そのなんか本当に欲しい生姜の量が集まないですよね。もう実際これでやってください。そしたらもう本当に私もあのそれを聞いて、あのそれもお客様だったり、あとスタッフの実験にも、うん、の結果だったんですけど、やってみたら本当に綺麗に繊維が残らず、綺麗に生姜のすぐすりおろせるの で辛みも強いので、結構もうそれで生姜も使ってますよっていうお客様もいらっしゃって、はい、
その辺がね多分こちらのお店の他の、はい、地方にあるそういった店との、ね、違いんじゃないかなと僕思ったんで、お客さんからフィードバックが来るでしょ
う、は
い、
そうですね。
それとねやり取りしてるとっても、はい、 ありがたいし、
そうですね、
いいことなんじゃないかなと思うんです
けど、はい、もともとうちの通信販売の方で、オーナーショップの方でお買い求めに行ったお客様が、料理屋さん、福岡の料理屋さんの方の奥様が、ちょっとツイッターで上げたんですけど、ご主人がこういうの買いましたって言って、で、これをこう、写真で上げたら、すごいそれが、
それは何だと、
何だということで、ちょっとバズってしまいまして、それで、まあ、なんだこれはっていうことで、もう問い合わせがすごく来て、で、ものすごく販売につながったんですけれども、やっぱりなんかそれでそれだけたくさんのお客様に注目されて、で通販の方にもたくさんお買い求めいただくと、いろんな声もいただくので、やっぱりまず今までもこれで販売発売から2年くらい経過してるんですけども、その間にももうバージョンアップを、やっぱり大きさもそうですし、ここの文字も大きくなったんです。今までちょっと小さかったんですけれども、もうさらにそのすりやすさを追求して、ここにある文字の大きさも大きくなったので、さらにやっぱり釣りやすくなってます、はい、
そういうリクエストとか、
そうです、ね、
もっとこうしたいんじゃないかってことを社内でも考えられるし、
すごく
お寿司屋さんからのリクエストとかも、
はい、やっぱり使っていただいているそのお客様の声ってすごくありがたくて、でまた寄せてもいただけるので、それをもとにやはりまた商品のそういった 改良につながるってことはとてもいい、本当にありがたいことだなと思って。
先ほどお寿司屋さんからリクエストがあって、はい、社長が早速作りましたとおっしゃってましたけど、はい、社長さんがプロデュースしていらっしゃるんですか、
はい、そうですね、はい、
でこの、
はい、
鋼ザメも
そうです、
社長が作ってらっしゃる。
そうなんです、社長がもう考え、まあ、ちょっとお客様の声クレームから始まり、ええ、考えて、で社長 の, そのお仲間の中でこういった、名飯なの、よく、機械とかに、つける名飯プレートですね。何年何月とか、そうです、プレートを作ってるいらっしゃる会社の社長さんとも、仲間でいて、で社長の方がちょっと相談を持ちかけて、ちょっとこういったおろし板を、作りたいっていうご相談から入って、で仲間内でちょっとどんなのにしようって言って、社長たちで集まって開発に至ったってことで、
その会議楽しそう、
はい、楽しそうですね本当にすごく楽しそうで、もう本当社長アイディアマンなので、もううちも本当に社長と専務がもう本当にアイディアマンで、いろいろ商品の開発を主になってるんですけど、もう本当に従業員も本当に頑張らなきゃなと思って、はい、
今目の前にわさびがありますけれども、
はい、ぜひね、せっかくですから、この鋼ザメのすごさと、あともちろん本わさびのね、美味しさっていうのも、改めてまたね、ちょっと召し上がっていただきたいなと思って、
いいですか、ありがとう、
ちょっとした今日実験をね、
はい、実験、
はい、です。ってことは、この ご自宅にあるこのおろし板と、普通のおろし板、はい、ちょっとなんか、この、持ってらっしゃるっていうかね、アラバニアの方がね、はい、持ってらっしゃるサメ側と、はい、あと、うちのね、鋼ザメ、どれだけこの同じわさびを使って、どれだけ味が違うかっていうのを、ちょっと、はい、和田さんにね、ちょっと、試していただきたい
です。こんな贅沢な実験はないですよ、皆さん。
これね、本当に、もちろん鋼ザメのご紹介もそうなんですけど、とにかくわさびの美味しさですね、それもちょっと知っていただきたいなと思って、じゃあちょっと、
は
い、普通のね、ちょっと、
おろし板で、
はい、おろし板でやりますね。おろし金ですね、これだと。はい、しがねをちょっとしてます。
表面にね、一方向に細い鎖型みたいな出っ張りがあるっていう、おろし金、
はい、おろし板。はい。で、ちょっとこれで擦れたので、
はい、
で、今これを、
まあ、普通に擦れはしますね。
はい。はい、で、ちょっと様子見ていただくと、まあ、こんな感じで、はい、目が粗いのですぐ擦れます、
はい。
で、ちょっと少しずつ、じゃこれ、はい、召し上がってみてください。
いただきます。
はい。
うん、普通
に辛い、
ちょっと苦い、
そうですね、はい、苦み感じます、
苦いですね、
あ、そうです、はい、わさびの特有のちょっと苦さというか青臭さというか、
苦いというかえぐいというか、
は
い、
そうですね、ちょっとえぐみとかありますね、うん、
あります、
はい、ちょっと感じます、はい、で今度
サメ側
に行きますね、はい、サメ側は先ほど言ったようにちょっと丸くこちらも、
でもわさびそのものが多分とってもいいのでまずくはないですよね、
はい、でちょっと見ていただく
と、
こんな形で、
あ、もう擦ってる様子が違う、
はい、ちょっと見ていただくと、こちらとちょっと見ていただくと、
え、色が、
そうですね、色が違うのがちょっとお分かり
です、サメ側の方が、ね、色が鮮やかな感じ、
そうですね、鮮やかと、あと少し、白っぽく感じると思います、うんうんうん、ちょっとこれも少し辛いので、そうですね、ちょっと とじゃあこちらどうぞ。
ほんのちょびっとですね、はい、普通にね、
はい、ちょびっと、
うん、
どうでしょうか。
あ、苦味がすごく少ない。
はい、だと思います。
サメ側は美味しいです。
はい、
今でもサメ側の勝ち。
はい、サメ側の勝ち。で、見ていただくとちょっと色がねっていうおっしゃってましたけど、うん、これ空気を含んでいるので色が少しね、うん、あのクリームがあってるというか、
そうですね、
はい、で色も鮮やかですね、うんうん、はい、ではこの鋼ザニを使って、
おすすめの、
はい、おすすめので、これも先ほど申し上げたもうどんな丸くすらなくても思いっきりすります。
おお、いろんな方向に吸ってますね。綺麗に吸れますね。
はい。
はい、わー、クリームみたい。
ですね。はい。
あ、やっぱ早い。
早いですね。はい。で、ちょっとこちらもね、一緒になってみてください。色がだいぶちょっとクリーム。はい、どうぞ。ちょっと食べ比べてみてください。
鋼ザメのやついただきます。はい、あ、やっぱこれ。
ですよね。
これがいい。
香りが多分全然違うと思うんですよ。ちょっとこんな感じで香りも、も
う、あ、違う。
はい。これがもう鋼ザメの凄さで、
うん、
はい。
もうね、苦味とかえぐみがね、
もう全部なくなりますよね。
全然ないですね。
はい。もう空気を含んで、もうそれだけ細かく擦れてるっていう証拠なんですね。はい。
もう最初の普通のおろし板でやったやつはね、
はい、
ちょっとぐちょっとしてる感じがするんですよ。
そうですね。粗いので、うん、どうしてもこのやはりちょっと粒っていうかまだ。あのすりおろしでもまだちょっとこの塊というか、うん、はい、それが残っちゃってるのがやっぱりこのおろし金の方なんですね。
面白い、こんなに違うんだ、
はい、そうなんです。
ちょっともう一回食べ比べていいですか。
いいですよ。
普通混ぜませんから。
はい、
じゃあおろし板、は
い、食べ、
あ、やっぱり、うん、あ、これ美味しいの食べちゃうとちょっと、
そうですね、今度逆、あの、そうですね、
残念な感じです。
残念な感じですね。
サメ側、
はい、
うん、サメが甘く感じる。
そうですね。
そして、ああ、鋼ザメね、十分辛い。
そうですよね。そうなんですよ。
十分辛いけど、
はい、
今ね、鼻に来たんですよ、一瞬。
はい、
で、あ、やばい、咳込むと思ったんですが、はい、スッて消えましたね。
はい、スッと抜けます。もう、本わさび特有で、やっぱりその辛みというか、もうスッと。鼻に抜けていくので、はい、でもふんわり、もう見た感じふんわりで、
そう、
は
い、ふわっとね、クリーム状なんですよ、鋼ザメでおろしたやつ、はい、いや、これはよかった、買っといて。
そうです、もうぜひね、本当にあのいろいろすれるというか、もう生姜もすれますし、多分もうこれに召し上がった味をもう記憶しちゃうと、うん、もうやっぱりもうわさびもこれですろって思っていくん
です。
なので、あの、変な話、例えば私も実際あの持ってるんですけど、まあ、ここぞという時にはあの本当に安いお刺身でも、うん、もう本わさびをちょっとあの店でね買ってってここぞという時には、うん、あのどんでも安いあのお刺身でも、うん、もうわさびがこれだけ美味しいと、うん、もう生きちゃい
ます、ね、グレードアップします、
グレードアップします、本当に本当に。なのでもう一応ここぞという時に使ってますけど、本当にもうチューブは使いません。チューブ持ってますけど、
これ食べた後でチューブに戻るのが辛いな、はいはい、
そうですね。なので本当にあのそうですね、ここぞというかあのパーティーだったりとかなんかでちょっと刺身食べたいなっていう時は、うん、もうぜひちっちゃくてもわさびをね、うん、あの購入していただいて、うん、で、あの鋼ザメで吸って召し上がっていただくっていう方が、うちとしてはもう本当にそういった形でわさびを楽しんでいただきたいなって思います。
本当にわさびが苦手でっていう人はもうもちろん別として、
はい、
ちょっとわさび好きじゃないのよっていうことだったら、
はいはい、
これに関したらね、考え変わると思いますよ。
そうですよね、多分大丈夫だと思います。あの、うん、どちらかというとチューブのわさびも本当にもう辛いっていうだけ、痛い辛さなので、うん、わさびは本当にわさびのもう本当に香りと辛みも、うん、もう本当にポッと広がるので、うん、多分驚かれると思います。わさびが苦手っていうのがなくなって、あ、わさび食べれるっていうお客様もいらっしゃったので、うん、結構うちにも訪れるお客様も、うん、あのわさび私苦手なのなんて言ってるんですけど、ちょっと例えば本わさびをすりおろしをちょっと、あの召し上がっていただいたりすると、あんまり辛くないって、うん、わさびって辛いのが当たり前ですけど、その辛いと香りと風味っていうのが全部、うん、あの全部一緒になってくるので、
うん、もうハーブですね、
はい、そうです、 本当にまさにあの日本の独特のハーブです、はい、
いろんなものに使えそうな気がしてきました。
そうですね、もうわさびも本当にあの、まあ、こういわゆるこの抗菌作用とか昔からね、うんうんうんうん、そういった形で、まあ、やっぱりその使われてたということなので、うんまあ、生ものにはわさびが必ずついてるっていうのは一つその意味もあるんですけれども、うん、はい。
安森さんが最近おすすめのわさびを使った料理とか食べ方ってあります？は
い、そうですね。やっぱり、わさび丼っていうのが一番のおすすめなので、本当にシンプルにわさびの美味しさを召し上がっていただくのは、もうご飯に鰹節かけて、本、うん、すりたての本わさびを入れて、お塩ちょっと垂らして。
これ大量にすらない方がいいんでしょ？
そうですね。
口に運ぶ分だけ。
そうです。わさびも揮発性が高いのでもう本当にわさび の香りとこの辛みが持つのはもう5分以内ですね。
5分、
そうです、5分経っちゃうともうあの元としたらまた皆さん召し上がってみてください、はい、多分全然さっきの辛みがもう全部落ちてきてると思うので、なのであのすりおろすとかもう召し上がる分だけあのすっていただいて、その度にあの一番いい状態のわさびのすりおろしを召し上がっていただく方が、も片手にいつもあのすりおろしとわさびを取って自分がお刺身召し上がるときにも食べるときにはすって乗せて食べるっていうのが一番いい。
めんどくせえとか言わない、
はい、めんどくさい気、確かに
手間かけた方がねそれは美味しいんですよ、はい、
そうです、
あのおせんべい一つにしても ね、
そうですね、
醤油を何度も塗って焼いて裏返してってやるとやっぱ美味しいじゃないですか。
そうですよね、
それと同じ、
はい、
ね、自分にね自戒の意味を込めていってます、はい、今
そうです、
もうね、はい、前のこのおろし板のやつ嫌ですから、
はい、
僕は、
はい、ちょっとね、
鋼ザメでいきます、
はい、
もう一回時間が経ちましたんで、はい、あ味違うもん、
はい、違いますよね、やっぱりそれだけちょっと時間経ってきてるので、あ
もうね香りとパワーが落ちてる、
はい、落ちてます、
はい、あ全然え5分経ったか経たないかですよね、まだ。
そうですね、落ちてきます。なので、まあ、釣りたてのを比べると、うん、もちろんこれでもあのわさびとしてまだ食べれるんですけれども、
ええええ、
やっぱりあの釣りたてのもう香り風味っていうのはだいぶ落ちますね。
ああ、そばにも乗っけて
な、はい、そうなんです。でさっきあのおすすめの食べ方って聞かれたんですけど、はい、あのわさびをすってで大体つゆに、まあ、これも今日少々用意したんですけれども、はい、どちらかというとあのつゆに溶けやすい方のわさびなんですけど、うん、はい、あの実際にこのわさびをすりたて作ってつゆに溶かさないでそのままお蕎麦の上に少し乗せて岩塩をかけて塩わさびで召し上がっていただく
食べ方、つゆにつけずに、
はい、
わさびと岩塩、
はい、これがまたあのちょうどそうですね、あの例えばあの打ち立てのお蕎麦だったり、もちろん普通のお蕎麦でも美味しいんですけれども、あのよくこの間も練習したんですけども、自分で蕎麦を打つっていう男性の方よくいらっしゃいますよね、でその、 あの方にもお勧めしたんですけど、だったらもうつゆなんか使わずに本当に蕎麦の味を楽しみたかったらもうわさびと塩だけで食べてみてくださいって言って行ってみました。
うわ、やってみよう。
私もちょっとあのとあるところで、はい、あのその塩とわさびで、はい、あの打ち立てのお蕎麦をちょっと食べた機会があったんですけど、もうびっくりしました。本当になんかあの蕎麦の香りとであのわさびとまたこの岩塩がなんか本当に不思議なぐらいマッチして、もうあのつゆをつけずに全部お蕎麦そのままで食べました。
へー、全部いけちゃうぐらい。
全部いけちゃいます、はい。だから本当にそばをこう楽しむというか、つゆにつけたらもったいないなっていう、例えば本当新そばのシーズンとか、もちろんそういうのもあると思うんですけれども、それぞれ この素材っていうのも生きてて、びっくりした食べ方でした。本当に
そばってやっぱり風味じゃないですか、
は
い、
そうですね、
楽しむ、もちろん喉越しとかもありますけども、
はい、
そばの風味と、はい、わさびの風味っていうのがマッチするんですね。
そうですね、だから本当に素材を生かす、もう本当にもうミラクルな食材で、もう私もこの会社に入ってわさびってなんか本当にいつもお寿司についてたりお刺身のとこについててそれだけだったんですけど、わさび丼の食べ方だったり、あとわさびをこの釣りながら食べるっていうことをちょっと学んでからは、やっぱりなんか本当にあのいろんな素材を生かすものすごい食材なんだなと思って、はい、
そういう情報発信なんかは、はい、山本食品さんの、はい、ホームページとか、はい、Facebook とかでもやってらっしゃる。
そうですね、あの食べ方、あとお店にいらっしゃったお客様には、はい、あのこういった食べ方できますよということで食べ方の提案とか。
そうですね、一番いいのは ね、お店に来てね、はい、いつもり店長に聞くことだと思うんです。
もう来ていただいたら 本当に。もう私はちょっと自分がものすごいやっぱり食べることが大好きなので、で他に例えばうちあのわさび漬けもあの製造販売してますんでね、うん、わさび漬けもあのどちらかというと酒粕がちょっと苦手とか、うんうん、あのいう方多いんですけど、うちのわさび漬けちょっと召し上がっていただいて、お客様がこれ食べやすいって言うんですね。なのでやっぱちょっと酒粕なんかもこだわって使ってるので、あとやっぱりお土産でいただく伊豆だったり、まあ、静岡ってわさび漬け有名なんですけど、うんね、そのままあのわさび漬けもらっても結構もう残っちゃうのよねって平気でお店で言うんですけど、うんうんうん、いやいやお客様ねって食べ方があのただあの好きな方は本当に酒のあてだったりとか、うんうん、もうご飯に乗せて召し上がっていただくんですけど、いろんな食べ方あるんですよって言って、でやっぱり酒粕なので私はちょっとあのいろいろあの実験も兼ねてやってるのが、うんうん、ちょっと余ったわさび漬けってどうしたらいいのって、もうお店としてはいや余らせないで食べてくださいって感じなんですけど、でもそこをちょっとプラスに考えて、もう酒粕を例えばお肉に塗ったりお魚に塗ってちょっとやってみてくださいって、で私がちょっと一時期ハマったのがあの鶏のもも肉あるじゃないですか、あれにわさび漬けを塗るんです、べったり。でべったり塗って、あとご自宅にあるめんつゆを少し入れてちょっと揉み込んで、例えば一晩だったりとかあの半日つけていただいて、それをあのフライパンだったりオーブンとかで焼いて召し上がっていただくと、すっごい美味しい照り焼きになります。
照り焼きになるんです
か？はい、子供もね、あのお子様もね、あの食べれます。なぜかというともうわさびのもうあの熱を加えることで、もうわさびって熱にとっても弱いので、うんうん、熱加えちゃうと全部辛みもみんな飛んじゃうんですね。まあ、ちょっとそこを別にお子様にとっては辛みは特にいらないんですけど、うん、酒粕のやっぱ効果であのお肉も柔らかくなって、はい、でもう酒粕もいろんな、うん、あの当社の方でいろいろなあの旨味というかブレンドして作っているので、もうそのままわさび漬けべっとりつけていただいて、そのまま焼いてカス焼きみたいな感じで、
あの新鮮なこの本わさびっていうのは手に入る機会がスーパーとかでも売ってるんですけど、ちょっとねあの時間経っちゃったりするので、もし新鮮な本わさびが手に入ったらそういうのに挑戦してみたりするのも
そうですね、いいと思います。あの
いろんな食べ方に挑戦していただいて、
そうですね、なのでまあ塩わさびもそうです、あと乳製品ともね合いますので、チーズの上に乗せて召し上がってもとっても美味しいと思います。はい、
せっかく手に入ったら、はい、こう一気にこれ1本ね15センチとか使えないじゃないですか、はい、
そうですね、
保存方法とかって上手な方ありますか？
そうですね、まあ、一番いいのが全部1本すりおろしていただいて、であのラップを引いた上に平らに伸ばしていただいて、でまたそのラップで密封してそのまますぐ冷凍庫に入れていただ
いて、薄い板状にして、
はい、そうです、板状にして、あの使う時だけここだけ部分、例えばあの箸とかでちょっと筋をつけて1回分ぐらいのつけておいて、その部分だけコキコキ折ってあの使っていただく方が、はい、おすすめですね。
そのまま取っておくよりも鮮度が保てる、
はい、そうですね、はい、鮮度が保てますし、やっぱりどんどんどんどんあのやっぱりお野菜のあの野菜と一緒なので、あのどんどんどんどんしなびてきちゃうので、
あ、そうか、
はい、ですのでできればそうやってすりおろしておいた方があの使いやすさもありますし、はい、
あ、いいこと聞いた、
はい、
すりおろすときには、
はい、
鋼ダメ、はいはい、これを使っていただいて、
は
い、
多分でももしかしたらその冷凍鉢なくてもあ美味しかったらもうどんどん吸って召し上がっちゃうかもしれませんね、
そうですね、
はい、
これはね食べられてしまう、もう一回食べてみよう、
はい、いいですよ、
だ
い
ぶまた時間が経ちました、
はい、だいぶ、だいぶ時間が経ったんで、
あ、もうねなんとなくわさびの香りがするペーストにしかない、
そうですよね、本当にあの鮮度ですね、わさびは
こんな違う、これはねサイドリスト置いといたらもったいないですよ、
もったいないですね、なので本当に本わさび手に入った時にはそうやって食べる分だけっていうのをちょっと頭に入れていただいて、とても揮発、あと熱にも弱いのであまりこの例えば熱々ものにすぐ乗っけちゃうっていうのはやめた方がいいかなって思います。
最近ステーキなんかにね、わさび乗っけて食べるっていうのはあります、はい、あまり熱々のところに乗っけちゃうので、
そうですね、あの本当にすりおろしたものをと一緒にあともうすぐ乗せてもすぐお口の中に入れていただくかそうですね、
じゃあその時もステーキにこうわさびと塩とか良さそうですね、
はい、
お腹減ってきちゃう、
お腹減ってきますね本当に、はい、
じゃあ僕はもうお腹が減って限界ですので、はい、お家に帰って早速わさびを吸って、はい、そばにしようかな、じゃあ本日は、はい、伊豆わさびミュージアムの安森真由美店長にお越しいただきました、はい、店長ありがとうございました、
ありがとうございました。
そういうわけで下平さん、
はい、
わさびってね、
うん、
美味しいの。
うん、
あの今日僕腹から声出てますけども、それぐらいね、美味しいんですよ。
うん、
いやびっくりした。わさびなんてね、もちろん僕嫌いじゃなかったですけども、
うん
う
ん、
まあ本当にこうプラスアルファじゃないですか。
うん、
ね、香辛料ですよ。
うん、
でもね、わさび丼美味しくってね。いや、食べたことない人も多いと思うんですよ。わさび丼なんて、はいはい、って言ってインタビューの中でもね、うん、僕言ってましたけども、うん、まあ色もんかなと。それがね、美味しい。まずね、炊きたてご飯を用意してご覧なさいよ、はいはい、その上にね、かつお節をかけてご覧なさい。
うんうんうん、 それだけでも美味しいですよ。
おい。それだけでも美味しいって言っちゃうと、もうここから先言いづらいじゃないですか。
さらに美味しくなるんでしょ。だって
その上にですよ、
うん、
すりおろしたばかりのわさびを乗っけてね、
はいはいはい、
これをですね、箸でね、ぐるんぐるんにかき混ぜるんですよ。
おお、うん、
ぐっちょんぐっちょんにかき混ぜて、そこに、うんうんうん、まあお好みによって醤油をタタタタッと垂らして、それでね、かっこんで、うん、普通だったらね、
うんうん、
こうご飯があったかいもんですから、わさびの成分が揮発して、はい、むせちゃうと思うんですね、うん、むせたりね、鼻に来たり、うんうんうん、
そうそうそう、ツーンとね、辛いです。
いいわさびはね、来ないんですよ。
お、
わさびの香りは本当にするの。
うん、
だけども鼻にね、こうカーンってきて、ういててててててっていうのはね、ないんですね。ぜひとも味わっていただきたい。そしてですね、インタビュー中で申し上げておりました、はい、わさび、うん、私買ってまいりました。今ですね、
お、聞こえました。なんかすごい音がする。
これがですね、わさびの入ってる袋なんですね。そして、
はいはいはい、
お皿、
うん、
そしてこれが、
お、
鋼ザメ、ね、お手元にございますので、ちょっと、まあね、やってみようと思うんですよね、まだね、
はいはいはい、
もうね、やったんです、いろいろ。なので、うん、さんざっぱら食べまして、うん、だいぶちっちゃくなっちゃいまして、うん、まずはですね、ピーラーで皮を剥かしていただきましょうか。
はいはい、
私ピーラーですら指を切る可能性のある男ですから、
うんうん、気をつけて、
ピーラーで剥いて。ああ、綺麗な緑色。
うん、
これをですね、よいしょ、よいしょ、向けた。ちょっとお聞かせしましょうか。いきますよ。
はい、
聞こえますかね。
シャコシャコっていういい音がする。
これがね、全くね、こう音声メディアにね、お、よくわかりますね、回してるんです、今。音声メディアに全く向かない。あー、今ね、鼻に近づけて匂い嗅いでるんですよ。
うんうんうん、
普通だったらね、匂い嗅いでるだけでツーンとくるんですね、
うんうん、
来ないんですよ。
きますよ。
あれ、これがね、わさびに対する正しい褒め言葉かどうかは分かりませんけども、見た感じがね、
うん、
トルコアイス、ミニョーンって伸びるやつ、
お
それくらいクリーミ
ー。へ
え、これをね、信じられないでしょうけども、私今小指の先に取りまして、
うんうん、
正直に言います、はい、8ミリ角ぐらいの大きさの、
はい、
わさびのペーストが小指に乗っております。
はい、
舐めます。
うん、辛くないの。
辛いの。
うん、
でも鼻にね、嫌なこのツーンってウククククってのはね、
うんうん、
全くないんですね。本当にね、8ミリ角ぐらい、まあ、1センチには絶対いってないなとは思うんですけど、それぐらいをね、うんうん、今食べたんですよ。
はいはい。
でも僕普通に喋ってるでしょ。
うん、
何も鼻を攻撃されてないんですね。もう石野さん、これをね、インタビュー中でも紹介されてました、うん、お蕎麦。
はい、
まあやりましたよ。
あ、絶対美味しい。
蕎麦を茹でましてね、
うん、
熱いとまあちょっと風味飛んじゃうだろうなと思ったので、水でザザーっとね、うん、冷やして、うん、さらに盛り付けて、はい、わさびを吸って塩をババッとかけて食べるわけです、うん、そばつゆ一切なし。
え、なし。
うまいの。そうなの、そばつゆなんかでいらないの。
えー、
もうわさびと塩だけでバッチリ食べられるんですよ。そうするとね、そばのうまさもね、はい、引き立つんですね。
ああ。
そばって、まあもちろん、つゆの方に言わせればまた違っちゃうんでしょうけども、
うんうん、
まあそばつゆでね、流し込むじゃないですか、つるつるつるっと。
はいはいはい。
そう、大半ね、実はそばつゆの味するんですよね。
うん。そうね。
そばつゆの人っていうのは、うん、つゆをほとんどつけずに、下の方だけちょろちょろっとつけて食べたりするんですね。そばの風味味わう。まあでも僕は素人ですからね。
はい。
普通にこのそばつゆの中にタッポンってつけて、ずるずるっと食べたんですよ。うんうん、今回はね、わさびとね、塩をパパッと振ってね、食べてみたんですね。
はいはい。
そばってこんなに美味しいんだって思うぐらい。いや、そんな高級そばじゃないですよ。スーパーで売ってる普通のそばですよ。
うん。
それがね、あ、そばって本来こういう香りがして、こういう味わいなんだっていうのがわかるぐらいね、味わい引き立つんですよ。
へ、うん、いいなぁ。
よだれ出てきちゃって。だからね、ぜひね、
うん、
ま、もちろんね、今回は伊豆にある伊豆わさびミュージアムっていうところでね、安森さんにお話伺ってきましたけども、はい、
うんうん、
信州、長野だってね、いいわさびはあると思うので、
うんうん、
そこでね、ぜひともね、お買い求めいただいて、で、するなら、うん、鋼サメ、ね、これを使って、はいはい、これほんと便利ですよ。
へ、
ほんとに綺麗に揃えるから。これを使っていただいて、
オンラインでも買えるみたいなこと言ってましたよね。
ですって、なんかね、ネット通じても買えるらしいので、
うん、
これはね、でおすすめはね、僕一番小さいの買ってきちゃったんですけども、
はいはい、
ミニっていうのかな、あのね、真ん中のサイズ、
うん、
あの一番でっかいのはちょっと覗いていただいて、一番でっかいのは本当に死ぬほどでかいですから、それじゃなくて3種類あるんですよ。
マスターってやつでしたっけ？
そうそうそう、マスターじゃないやつ。マスターはね、ちょっと置いといて、あの、業者の方以外はね、マスターはいらないと思う。なんぼなんでも。もうその下に3種類ありまして、僕一番ちっちゃいの買ってきたんですけども。
はい。
まあ、使えますけどね。
うんうん。
も、持ちやすさではね、もう一個上の真ん中のサイズのやつがいいかな。
へ
ー。これぜひともですね、使って。ね、わさび、わさび、わさび、わさびって盤面に書いてあるの。
うん、
もう冗談みたいなんだけど、これでね、やっぱよくすれるんですね、ぜひとも皆さんですね、お越しいただいて、
はい、
ね、こういう商品紹介とかね、うん、あんまりやったことありませんけども雑貨店ね。そういうのをこうすると、まあ、そういうこと言ってこう提供受けてんじゃないのって、僕は提供受ける気満々ですよ、
うんうんう
ん、いろんなメーカーの方々、そんな雑貨店はもうね、どんなものでも紹介する。ただね、今後全くね、あの、提供は受けてないです。
うん。
まだいい思いしてんじゃないのと、ちょっとしました。ちょっとだけ今回いい思いしました。あのね、わさびをね、買った時に、うん、
はい。
80円引いてくれました。ね、ね、雑貨店のリスナーさんが言ったらば、なんか考えるって言ってましたから。
お、
いや、割引するとは言ってませんからね。割引しねえじゃねえかって文句になりませんよ。そう、正規の金額で買うんですね。うんうんう
ん、何かをしてくれるんですか？
基本的にはですね、にっこり笑って安森さんが、あ、いらっしゃいませって言ってくれるっていう、この辺でいいんじゃないかなと思っておりますんで。
特別な、あれですね。
そう、特別スマイルですよ。雑貨店スマイルを、わかんないけども。やっていただければと思います。ぜひともですね、皆さん行って。で、今回はね、静岡県ですから、
はい。
周辺の方々聞いてらっしゃる。静岡県にお住まいのラチさん？
お、ラチさん。
もう、ラチさんって呼ばなくてもいいんでしょ？
みたいですね。
ね、以前はね、ラチさんが入ってきた時には、私は、ラチではなくて、ラチなので、ラチと呼んでくださいって言うんですよ。バカ正直にね、僕は、ラチさん、ラチさんってね。ラチさんって方はですね、そんな美術の時間っていう番組を担当なさっていまして、はい、毎週毎週美術について配信してますよ。
は
い、
うん。うん。
そのラチさんはですね、
うん、
もう自分ラチさんですって、ラチですって呼んでくれって言うくせしてね、
うんうん、
で僕はね、ラチさんって正直に呼んだらね、どっちでもいいですみたいな反応になってきてね。そのラチさん、うん、
ご自分の番組でも微妙なイントネーションになってますよね。
ラチです、ラチです、どっちなんだとね。そのそんな美術の時間のラチさんね、
はい、
静岡お住まいですよね、
うんうん。
行ったらいい。そしてわさびを吸ったらいい。
うん。
ラチさんはね、ツイッターなさってましてね。
はいはい、
ツイッターではね、三島にあるパンケーキ屋さんをご紹介なんつってね、ふわっとろですよなんて言ってんですよ。
うん、美味しそうでした。
三島から一歩足を伸ばせば伊豆わさびミュージアム
近い近い、
ぜひとも行っていただいてね。ラチさんからもこうレポートをねしていただければと思う。美術全く関係ないけども、違う、食というね、
うん、
食という美術
です。美ですよ、
美。ねえ、うん、はい、うまいことまとめた。さあ、それじゃあですね、実際に行った方々からもね、メールを待ちしておりますんで、はい、そういった感想のメールですとか、行ってきましたっていうメール、ね、こちらにお寄せください。そのメールアドレス等を、下平さんからお願いします。
はい。この番組、そんない雑貨店は、毎週水曜日の配信です。番組では、皆様からのメールをお待ちしております。メールアドレスは、zakka@0438.jp、zakka@0438.jp です。そんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトというフレンズでお送りしております。そんないプロジェクトの各番組は、audiobook.jp から有料配信も行っています。有料配信版には通常の配信に加えて、ここでしか聞けないおまけ音声がついておりますので、ご興味ある方はぜひ登録してお聞きください。そんないプロジェクトのホームページからも各番組や過去に配信していた番組をお聞きいただけます。ホームページアドレスはそんない .com、sonnai.com となっています。そんないプロジェクトのファッションリーダー、ゆうなさんの日常を赤裸々に綴っている文字のブログも大好評連載中です。そちらの方もぜひお楽しみください。
はい、ありがとうございました。
はい、
さあさあさあ、メールをですねいくつかお寄せいただいておりまして、うん、今日はちょっと紹介してみましょうかね、はいはいはい、ですね、例えばですが、
うん、
この方はもうすぐ還暦のおっさんですといただきました。
はい、
第201回の国政さん特別編が見つからないとお問い合わせをしました。もうすぐ還暦のおっさんです、うん、ダウンロードできました。通常版よりやや遅れて掲載されることを承知しました。私は日産キューブに乗っておりオートマですが、アクセル、ブレーキ、ハンドルを意識しながら運転するとマニュアル車ほどではないのですが、運転する楽しさを再認識できました。これからもマニアックでディープな情報を期待しておりますといただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
国政さんって言いますのはね、
うん、
サスペンション界の神様、まあ車の世界の神様ですよ、はい、
うんうん、
という方がいらっしゃいまして、この国政久夫さんという方にですね、私インタビューしてまいりまして、はい、それを、特別版という形でね、
うん、
audiobook.jp さんから配信されている特別版という形で配信したんですが、
はい、
聞いて楽しかったと、
うん、
ね、私は日産キューブに乗っているオートマですがといただきましたけどもね、オートマでもね、はい、やっぱり意識して操作していくとね、車面白いので、
うんうん、
ぜひともですね意識しつつ操作、だんだんだんだん忘れていっちゃうので、また時々聞いて思い出していただいて、
うん、
ね、やっていただければと思いますよ。
はい。
それからですね、ラジオネームダムマスターさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こんばんは、有料リスナーです。先日、有料おまけ配信で、ロードスターの車内トークが配信されましたかと思います、うん。私はオーディオブックを普段車に乗りながら聞くことが多いため、先日の配信で、ロードスターのエキゾーストサウンドは私の車内に響き渡り、大変胸が熱く満たされました。今後とも調子に乗ってください。それでは、といただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
これもですね、国政さんの回だと思うんですが、
うん、
まあ、おまけという形でね、はい、僕が国政さんにもサスペンションの神様に運転してもらって、
うん、
ね、横に乗ってっていう、でその時にね、僕がロードスターっていう車に乗ってるんですけども、うんうん、その車をね、こう国政さんが操作してる時のブンブンって音が響いて、
はいはい、
で車に乗りながら聞いていたら車内にその音が鳴り響いてとっても気持ちよかったと。
うんうん、
そういう楽しみ方もあるわけですね。
はい、私も車の中で聞いたので
盛り上がってしまいますね。
ああ、なんかいいなと思いましたよ。
ね、そういう
車、ね、羨ましいな。
皆さんで乗って運転しましょうよ。楽しいですよ。それからですね、この方はキツネさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
今回いい車の定義が覆って驚きでした。特別版が見当たらなくて聞き間違いかと思い、通常版2回、特別版1回、計3回聞きましたといただいたんですね、はい、この方ですね、お父様が最近マニュアルの 古い方のジムニーに変えたのを機に静岡から山口や山形の出張に車で行くのを心配していましたが、案外行けると言っていたので、うん、少しだけ納得がいきました。
なるほど。
父もバンや軽トラが大好き人間で、ジムニーでその距離は大変だぞ、うん、
結構な距離ですよね。
ジムニーもですね、大変いい車とは聞きますが、
うん、
長距離を乗る車ではない。でもね、好きな車に乗ってるとね、長距離も苦にならないんですよ。
うん、
でこの方ご自身はですね、まあ、ちょっとぼかしていきましょうか。20代の女性なんだそうですが、ちょっとお体悪くされていて、あの重捨てとかね、あの重いハンドルとか、そういう操作系がね重いとちょっと苦労しちゃうんですって。なので逆にそういう軽い操作系に助けられてることもありますよ、なんていうふうにしてね、いただきました。
ああ、なるほど。
そりゃそうですね、
うん、
あの誰もが重い操作をこう必要としているわけではないので、逆に軽い操作もね必要としているって方もいらっしゃるので、
はい、
うん、その一方でですね、あのいろんなメーカー、福祉車両っていう言い方はちょっとどうなのかと思いますけども、
うん、
そういったちょっと筋力ないよとか、体がちょっと不自由よっていう人、うん、足が動かないとかね、
はい、
っていう人でも楽しく運転できるようにっていうね、ちょっと工夫した車、
うん、
こうハンドルにね、もう一個ちっちゃいハンドルがついてて、
うん、
こうくるくるくるくる、その片方のちっちゃいハンドルを持って回すだけでハンドル全体が回ったりとかね、
うんうん、
あのアクセル操作もこう手元でできるとか、そういった車も作ってたりしますので、
うんうんうん、そうそう、アクセル操作なんかは、
え、
あのバイクの、
うんうん、
あのエンジン、
ええ、手でやりますよね。
そうそう、アクセル操作と同じような形でできるのがあるのを見たことありますよ。
まだまだね、一般的ではなかったりちょっと高かったりするのかもしれませんが、うん、いろんなこう行政の方からも補助が出たりするかもしれませんので、
はい、
興味があってっていう方はね、そういうのもうちょっと探ってみるといいかもしれませんね、
うんうんうん、
で何か新しい形でいい車ができたらいいなと思いましたといただいたんですね、
はい、
ありがたいことにね、この方はね、いつも本当に分かりやすい上に面白いので毎週楽しみにしております、今後も無理のないよう続けてくださると嬉しいですっていただいたんですね、
うん、
いやありがとうございます。皆さんね、無理のないようにとかね、できる範囲でとかね、
はい、
言ってくださるんですよ。でもね、
うん、
その国政さんのね特別版をね、配信いつになるかななんて言ってる時にはね、
はい、
もう矢のような催促が来るんですよ、皆さんから。まだかと、見つからんぞと、
うんうん、
どっちなんだと、または無理をすればいいのか無理をしなければいいのかと、
うん、
まあほっといても店長はね無理をしますから、ね、無理をしないところにね面白いものは生まれないですよ。なので死なない程度に、
ね、はい、
頑張っていきたいなとは思うんですが、あの応援してやろうって方はですね、はい、あの audiobook.jp さん有料配信になりますが、それがね、うん、我々の、まあ、収入源といえば収入源になりますので、
はい、
それ使ってまたねいろんなところに行ったりもできますので、
うん、
ぜひともそちらにご登録いただいてと思っております。
はい、
でもう一方でですね、
はい、
我々そんないプロジェクトというプロジェクトでお送りしておりますけども、
うんうん、
そんないプロジェクトはですね、まずご寄付を募集してるんですね。
はい、
それからですね、ご寄付以外にもプロジェクト全体としてはホームページに行っていただきますと、
うん、
そんないプロジェクトのサイトに行っていただきますと、 Amazon のリンクっていうのがあるんですよ、
うんうんうん、
皆さんね Amazon でお買い物するでしょ。
はい、しますね。
その時にそんないプロジェクトのサイトから Amazon のリンクを踏んでからお買い物していただくと、
はい、うん、
ほんのちょびっとらしいんですが、
はいはい、
そんないプロジェクトにアフィリエイトっていうんですか？
おー、はいはいはい、
もう僕その辺わかんないんでたどたどしいですよ。アフィリエイトが入ってくるの？アフィリエイトが入ってくるの？よくわからない、うん、ね、お金がちょっと入ってくるらしいので、
はい、
そんないプロジェクトのですね、まあ、サーバー代とかいろんな運営費っていうんですか？
はいはい、
これはですね、その皆さんのご寄付、皆様からのご寄付とか、それからアマゾンで皆さんがお買い物するときにリンクを踏んでいただくと入ってくるお金なんかで賄っておりますので、
はいはい、
まあどうせ買い物するんならと、
うん、
でいつも聞いてくださってるんならと、ちょっと応援してやろうかなって思われるんでしたらば、ぜひともアマゾンの一手間かかっちゃいますけども、お買い物リンク踏んでと思っております。
はい、
そして下平さん、
はい、
今週はですねもう一つお知らせがありますよ、う
ん、お、
そんない雑貨店新企画、
はい、
和田がこれまでにも数々のいろんなところにお出かけしてまいりましたが、
うんうん、
本格的にお出かけしようと。
おう。
そしてですね、 はい、和田が気になるところに出かけて行って音声を収録し、うん、それを配信することで、
うんうん、
リスナーの皆さんが行った気になる観光案内、そんな居酒店気になる観光っていうのをですね、ただですね、これはですよ、
はい、
万人向けではない。
ん、
和田がですね本当に行って、うん、これまでもねいろんなとこ行ってきましたけども、
はいはい、
より長時間ですね、あ、こんなのがありますねとか、うん、こんなのが見えますよとか、現地の音とともにね、
うん、
収録して編集して配信しようと思ってるんですよ。
うんうんうん。
ですのでまあ、そんな大行に捉えることはないんですが、
うん、
あ、昔そこ行ったことあるなとかね、
うん、
で懐かしいから聞いてみようとか、
うん、
それから、あ、行ってみたかったの、そこどんな音なのかしら、どんな場所なのかしらって興味がありますよとかね、
うん、
あとお仕事忙しくってなかなかそういうとこ行けないのとか、
うん、
それこそね、体がね今ちょっと調子良くなくって家からなかなか出らんないから音だけでも楽しみたいやとかね、
うーん、いいですね、
そういった方がね行ったけど、ただしね、普通のね、
うん、
観光案内とは違うので、
はいはい、
トンチンカンなことを言ってる可能性もありますよ。
でも店長と行った気になれるんでしょ。
そうですね、多分そう。多分店長が、いろいろ見て、こうじゃねえか、ああじゃねえかって言ってるっていうのを、横で聞いてる気分にはなれるのかな。
お
っていうようなものを、ね。
臨場感、臨場感。
そうなんです。これはですね、特別版でお送りしようと思っております。はい、気になった方だけね、
うん、
お買い求めいただければいいわけですから。
ああ、なるほど、
ね。逆にそういう使い方が特別版はできるんだなってことに気づきまして。
はいはい。
もう早速ですね、
はい、
行ってきたんですよ。
どこに？
伊豆わさびミュージアムに。安森さんにですね、うん、話を聞く前に、そうなんです。話を聞く前にですね、中を見回ってですね、はいはい、あれ食ったりこれ食ったりしてます。
ああ。
そしてですね、
お腹すくやつだ。
伊豆わさびミュージアムですね、キャラクターがいるんですね。
うんうん。
わさびのキャラクターに顔がペッとくっついてるんですけども、このキャラクターが一体何なのかとかですね。
お
正体が分かって和田がちょっとドギマギするっていう、そういうのとかをですね、収録してございますので、ご興味がありましたら、ぜひ、ね、そちらの感想なんかもお寄せください。
はい。
いやー、もう和田は言いたいことは言いましたから、もう今週はこの辺で、あとはね、この後は有料版で、
はい。
有料版は何を話そうか、あ、わさびの話もう一個あった。
お、
わさび今ね、育てちゃおうかなって思ってるんですよ。
え？
さあ、そんなお話をするんですけども、下平さん。
はい。
先ほどちょろっとね、
うん、
オフのところで、明日何するんですかって話を聞きましたらば、明日どころかこの後何かやることがあるんですって。はいはい、
そう、踊るの。
もうね、よくわからない。今ね。もう夜中ですよ、今。
うん。
踊るって何？
え？いやー、ですね、今から約20年ほど前にですね、
はい。
スペースチャンネル5という、
スペースチャンネル
音楽ゲームがあったわけですよ。
はい。
それがですね、
ええ。
2月の26日の、あらかた正午からですね、
はい、
スペースチャンネル 5VR、あらかたダンシングショーという新しいゲームはですね、
VR だ。
VR ですよ、
ええ。
なので、実際に自分が動かないとゲームができないわけですよ。
VR って VR のヘッドセットを被るの？
被るの。
被って踊るの？
そう。
あれ、重くないんですか？
うん、それなりに重量感はあります
よ。それをかぶってこれから夜中に下平さんが、
うん、
踊ると。
踊るの。
夜中に、あなた、僕もね、よく言われますよ。店長、あなたは何やってるんですかと。
うん。
あなたこそ何やってるんですか、下平さん。
だって、せっかく VR も手に入ったし、プレステ4もあるし。
VR が使えるってことは、下平家にあるのは、プレイステーション4ネオですか？プロですっけ？
いえ、普通、プロです。
プロが、VR が使えるやつ。
うん。
あれ、ネオってありませんでしたっけ？
あ、どうだったかな？最近も全然買ってないので分かんないや。
もうね、さっぱり分からないの。プレステ作ってる方。 プレステ5出るんでしょ
らしいですね。
なんならレビューしてもいいのよ。
あ、いいですよ、レビューしますよ。
しますよ、レビュー、うん、すげーってまあまあそんな方々からもねお待ちしておりますんで、下平さん、じゃあこの後有料版の収録終わってからですよ。
はい、
踊るのはね、
はい
収録しながら踊るのは勘弁してくださいね。
うん、VR、あれ、ヘッドセットつけたら前見えなくてですね。実は結構怖いんすよ。
あのね、周りに気をつけてやってください。じゃあ、この後、有料版の収録に入りますので、無料版はこれで閉店のお時間にしたいと思います。そんな居酒屋店、お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を、お待ちしております。
わさびをすりおろしただけのご飯って美味しいですよね。
わさび丼でしょ。
はい。
そもそもはね、そこから始まったんですよ。
お。
あの伊豆の河津を、
うんうん、
まあ、取材というか勝手に巡って喋ったっていうのが以前流したことありますけども。
はいはい。
そこのね、河津のね、
うん、
近くにわさび丼って言って出してる店があったんですね。
へー。
わさび丼なんてもう罰ゲームじゃないですか。
うん。
あの、よくあるでしょ、観光地行くと、すごくまずいものをわざと出して、
はい。
話題にするっていう。
うん。
それなんじゃねえのと思いながら、うんうん、でもね、お店の作りがとってもこう民家みたいでね、
はい。
そういうアコギな商売というか、あの、いやらしい商売はね、しそうになかったんですよ。
うんうんうん。
だから、これはもしかしたらちゃんと作ってて食べられるものなんじゃないかなと思って、注文してみたんですね。うん、
はい。
美味しいの。
うんうん。
鰹節とね、わさびだけかかって、あと上から醤油とか垂らすのかな。
うんうん。
で、お店の人の言葉を借りると、どうにかなっちゃってるんじゃないかっていうぐらいかき混ぜてください。
うんうんうん。
わっしゃーとかき混ぜて、
はい。
で、食べたんですよ。全然鼻にツンとこない。
うん、うん。
でも、わさびの風味というかね、なんかもう次元の違うわさびの香りがするんですよ。
うんうんうん。
で、これはなんだと。いうことで帰ってくるときにわさびミュージアムというのも発見し、うん、行ってしまったんですね。
ああ。